特集、高槻フルーツクラフト、高槻フルーツを新感覚の酒へ、ブルーベリークラフト酒、米を原料として清酒の製造技術をベースにフルーツやハーブなどを加えて作るクラフト酒、高槻の農家と連携した酒造りを目指す醸造家は、高槻初のブルーベリー狩りの観光農園でコラボを申し出た。声をかけられた二代目は、生食以外の可能性を模索していた。高槻産ブルーベリー。6から8月中旬に楽しめる観光農園がメイン。平成21年に開園した最目の高槻ベリーファームに続き、関牧のほのぼの農園が栽培を開始。令和8年度には、柏谷北摂ブルーベリーガーデンが誕生予定。父が起こした高槻ベリーファームの責任者を今年引き継いだ横山智樹さんと、全国初の団地酒蔵で高槻初のクラフト酒を作る足立農場の足立洋二さん。農園で実るブルーベリー、3500平方メートルの敷地に鉢植えで土壌を最適化しながら約1000本、約50品種を無農薬栽培する。地元農家と醸す高槻の新しい美味しさ。ブルーベリー農園の2代目として就農して2年目、横山さんは客として来園した足立さんにブルーベリーを使った酒造りを提案された。当時、足立さんは高槻に大阪発のクラフト酒醸造所を設立したばかり。酒どころとして知られた高槻は水がいい。伝統あるこの町で地元の農産物を使った酒造りをしたいと思っていました。父も地元洋菓子店とコラボしていたので、横山さんは新ジャンルの酒との挑戦に興味を持ち快諾。この年は台風で必要量が収穫できなかったが、翌年品質の良い実を選別して足立さんに提供した。その間、足立さんは、みよいというブランドで、高槻三米を使って、高槻で仕込む第一号酒を完成。ブルーベリーで作る酒も、同じ米を使って、すべて地元産で仕込むことに決めていた。初絞りは、昨年初秋。初めて体験する味で、美味しい。今後も継続し、高槻に、高品質のブルーベリーがあることを知らせたいと横山さん。米農家ともフルーツ農家とも一緒に作れる酒はクラフト酒だけ。農業に付加価値をつけ、農家の手助けになる酒をという思いを持つ足立さんは、新たな可能性を感じる酒造りを進めている。富田団地にある8坪の醸造所、千枚から麹作り、仕込み、絞り、瓶詰めまで、すべて自分で行う。高槻さん絹光と横山さんのブルーベリーで醸した第1号酒、みよいクラフトブルーベリー。ブルーベリー由来の色が美しい、爽やかでさっぱりした微発泡酒。今年はハーブを加え、新たな味に進化させる予定。米の甘みとブルーベリーの香りが調和。足立農場、牧田町。高槻三昧とフルーツで地元の味を。レモン、クラフトビール。高槻産の原料でクラフトビールを。11坪の小さな醸造所から生まれたのは、高槻産の米とレモンを使ったクラフトビール。醸造所の代表と高槻ブランドの米粉開発者が互いの思いを知ったとき、コラボな挑戦が始まった。高槻産レモン。10月頃から春まで。最初はグリーン。12月頃から 黄色く色づき始め、甘みが増していく。オークはマイヤーレモンという品種で、最近ではカフェや菓子店、直売所などで目にする機会が増えている。軽やかでさっぱりしたゴールデンエールで、米の甘みとレモンの優しい香りがアクセント。ビアベース、高槻、富田岡町。醸造所、ビアベース、高槻の代表、川崎明弘さんと、醸造責任者、小林正幸さん。誕生のきっかけを作った、高谷直樹さん。高槻さんという個性をいただく、二つのクラフトビール。川崎さんと小林さんは、それぞれが福祉関係団体の理事長。新たな就労支援の場をと、令和6年、富田で一緒にクラフトビールの醸造所を立ち上げた。二人には、地域とのつながりという物語があるビールを作りたいという思いがあった。ある日、川崎さんは、ビールを作ってくれる先を探していた、高谷さんを紹介された。偶然、顔見知りだった二人は話を重ね、高谷さんが手掛ける米粉と高槻産レモンを使ったビールの醸造が決まった。醸造を担当する小林さんは試行錯誤。米粉は麦汁作りの際に湯で練って使うと甘みが引き出せることが分かった。レモンは最初は皮だけを使用してみたが、果汁を入れてみたらとの意見が。やってみると苦味が和らぎ、香りも良くなった。入れるタイミングを見つけるのにも苦労したが、何度も試してベストなレシピを見つけることができた。この経験を生かして川崎さんたちもオリジナルの商品作りをスタート。高槻さんレモンと米粉の代わりに小林さんの福祉作業所で作った高槻の米を使った。今後も地元の素材を使っていきたい。季節ごとのコラボもできたら、と川崎さん。山椒やブルーベリー、バナナ、酒粕などアイデアは広がる。醸造所初の高槻さん素材コラボという意味を込めた高槻ファーストスタート、清水地域産ブランド米粉、清水っ子の新展開、清水っ子レモンクラフトビール。完熟の美味しさを新しい価値に。いちご、ドライフルーツ。出荷できなかったいちごを何とかしたいと、いちご農家の四代目が思いついたのはドライフルーツ。生産者が自ら加工もして別の形で販売する六次産業化で、成果とは違う魅力を伝えている。高槻さんいちご。11月下旬から5月頃、最盛期は4から5月。昭和25年頃から阿武野地区で作られる露地いちごは、毎年品評会が行われる特産品。最近はハウス栽培の農家も増え、北雪いちごとして販売。いちご狩りを行う農園も。昭和40年代からのいちご農家、寺田農園の寺田和弘さん。5年前に就農。オパールのいちご屋さん、寺田農園の YouTube チャンネルも。甘くてジューシーないちごをスライスして乾燥させ、美味しさを丸ごと閉じ込めたドライいちご。生花以上の濃厚な香りと旨味が特徴。販売は1から6月頃。ヨーグルトに入れたり、手作りスイーツにも。寺田農園、塚原。もったいないから生まれた新たな魅力。高槻のいちごは通常甘く熟したものを収穫して地元で直販されている。後継ぎとして家業を手伝い始めた寺田さんは、出荷先が休みで傷んでしまういちごが気になっていた。そこで2年ほど前から始めたのがドライフルーツへの加工。行き場のないものや固 形が悪いものを活用する。作り方はシンプル。砂糖などは一切使わず、ただ乾燥させるだけ。完熟いちごの甘みと香りが凝縮されて、より強くなり、いちごの美味しさが際立ちました。ドライにすることで日持ちが良くなり、軽いため、通販もできるようになった。今は手作りしているため、多くは作れないが、この6次産業化で、これまでとは違う展開をと、寺田さんは考えている。通販サイトは、農家仲間が立ち上げたもの。交流を行う音声配信、プラットフォームへの番組出演や、自身の SNS なども試しながら、時代に合わせた挑戦を続けるつもりだ。福バナナプロジェクト。農福連携で、高槻の新ブランドを作る。福福ファームの松田和也さん。植えて収穫までして初めて経験できるのが農業の面白さと、日々品質向上のための工夫を重ねる。6月に初収穫されたのは、日本に初めて輸入された台湾原産のバナナで、皮が薄く香りがいい。この夏、ついに初収穫。高槻産バナナで目指す幸せの連鎖。高槻にバナナ農園を作るというプロジェクトが、この夏、実を結んだ。農業と福祉をつなぐ、農福連携で、就労支援の利用者と一緒に育てた福バナナが、ついに収穫。スタートして約5年、雑草だらけだった土地を整えるところから始め、昨年5月にようやく苗を植えて、農薬も化学肥料も使わずに大切に育てたバナナだ。ハウスの周りに溝を掘って水はけを良くしたり、苗を植えるために直径 1.5 メートル、深さ80センチメートルの穴、167箇所の土を入れ替えたり、すべて手作業、全員で一つ一つ乗り越えました。リーダーの松田さんは振り返る。料理人やパティシエとコラボした商品開発や収穫体験などができる観光農園化なども計画中。福祉の福と幸福の福を掛け合わせた福バナナで、作る人、食べる人、農園に来た人、それぞれが感じた幸せが、バナナを通じてつながり、関わった人に福が訪れますように、と松田さんは願っている。収穫期には、就労支援利用者を中心に、水やりをはじめ、不要な葉や、実の先についている花を除去する。青い状態で収穫したバナナは、まず11から12度 C の貯蔵庫で保管。出荷予定に合わせて16から18度 C にした室で追熟させる。田園風景が広がる原にある約1000平方メートルの農園。運営は農業法人福福ファームと就労継続支援 A 型事業所ユニーク。